秋元さんのルーツにはどういう音楽があるんですかね。
そうですね、まあでも、まあ、一番の本当に根本的なルーツはなんか母親が家でピアノを弾いてて、まあ、その合唱団、町の合唱団をやってたんですけど、まあ、そういう合唱曲っていうか、まあ、誰でも子供がこう口ずさめるような、はいはい、まあ、童謡的 なんかそういう分かりやすい、
なるほど、
あの、まあ、それをフォークって捉えてくれる人もいますし、そういうのが自分の、あの歌ってものの原点はそこなんだろうなとは思ってます。
秋元さん自身が合唱団に所属して
た。あ、そうです。だから母親の、
なるほど、まあ、
そうですね、数年ですけど、うんうん、母親が町でやっていた合唱団に、所属して、歌ってたので、なんかそれが自分の中の歌の原点っていうのは確実にあると思います。
そのビアリストックスの楽曲を聴いてると、なんでしょうね、その、まあ、特に今回の EP タイドプールは特になんですけど、なんか歌っていうのをすごく感じるんですよね。なんかそういう意味合いでの歌っていう、作詞とかはどういうバランスでやってるんですかね。
基本的にそのデモの段階で菊池は英語で歌ってくるんですよ。
あ、あ
の、
なるほど。ほう、
弾き語りでも。
なんで、なぜなんですかね、
その方が自然な。僕はその聞くのがやっぱり英語の曲が多いんで、おのずとって感じですね。
あの、海外に住まれてたとかそういうことでもありますか。
あんまりちょっとだけ留学してたことありますけど、基本的には日本人で。
あ、まあ、でもその自信として、曲を収録するときの英語の方が自然だと。
そうですね。
で、それを、まあ、菊池さんが主導で、まあ、歌詞を作るときはその最初は英語でデモを収録して、ホキモトさんがいきなり日本語でやることもあるってことですよね。
そうですね、うん、その菊池が英語で吹き込んだのを僕が日本語に変換するときもありますし、うん、なんかその菊池が歌った英語が、まあ、日本語がはまん、なんかなんかちょっと邪魔しちゃうなって時が出てくるんですよ。そういう時は菊池が歌ってたものをそのまま生かしたりとか、だからその本当にその日本語の持ってるなんかこう乗らない感じが面白い時と、やっぱりこの単純に足を引っ張っちゃう時があるので、そこら辺はどっちを生かすかっていう感じですね。
まあ、先ほど言われてたそのフォークというか、そういうのを結構感じますけどね、歌詞というか歌の作り方に。
なんかでもそれを壊さずに、菊池が結構基本的に歌を尊重して、編曲というか、でもまあでもフォークに行き過ぎないように、
確かに確かに、
あの、菊池の色も出しながら、
なるほど、
やってるのが、あの、最初作った時僕個人としてはすごい楽しかったことなんですよね。なんか自分が思った方向じゃない方向に自分の曲が変化していくのが、なんか一人で作ってるとどうしてもあっちのなんかすごいフォークしちゃって、なんか面白くないなと思ってた時があったので、なんかそれをなんか全然違う方に振りながら、まあでもその曲としてなんか突飛なことをやってる印象にならないというか。
なるほど。なんかそれはポップミュージックとして最終的に放出するというようなことですか。
なんかあの変なことしようと思ったら、まあ結構何でもできちゃうっていうか、あの、まあそのさじ加減がすごいこうなんかやっぱ結構真ん中を走りなんか普通の曲だなと思いながらちょっと変なことするって結構難しいことじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、それなんかもしかしたらなんかこう引き算引いていくっていうことなのかもしれないですけど、なんかそういうのがあの、まあ、菊池の編曲はなんかすごいあなんかあるなと思ったので。なんかそういうことができると面白いんじゃないかなっていうのはなんとなく最初思ってたことだと思います。
なんかやっぱりその、まあ、音楽、ライターとか DJ としてそのやっぱり新しく出てきたバンドとか音楽っていうのを、まあ、あんまり良くないことですけど勝手にこうカテゴライズしてしまいそうな、やっぱ気持ちで最初に絶対あこれはこういう僕でこういうルーツがありそうだなとかそういうことを、まあ、でもあんまり何でしょうビアリストックスについてはすごい当てはまらないというか、やっぱそういう まあ、でも意識的にそういう例えばですけど、アルバムのですね、2021年のビアリストックスのその僕を勝手に思っただけですけど、コーラバナナミュージック、そことかでもなんかそのなんでしょう、なんかオリジナリティというかそういうことが歌われてるのかなというふうに、まあ、勝手に想像したんですけれど、そういう何でしょう、 なんかこうカテゴライズされたのは面白くないよなとか、まあ、オリジナリティっていう言葉はすごい陳腐ですけども、なんかそういうのをすごいビアリストックスの音楽から僕はひしひしと感じてるんですけど、どうですかね。
なんかまあ結構2人ともその時好きな曲とかが、うん、まあ、ずっと好きな曲ってのはあるんですけど、うんうん、なんか結構変わるというか、なんか単純にその時ハマってることとかっていうのが結構反映されてるんじゃないかなっていうのは思っていて、まあやっぱ本当音楽、まあ難しいなと思うのはやっぱ真剣にやりすぎてもあんま面白くなくなっちゃうんですよね。
いやそうですよね。
コーラバナナとかもすごい本当に、なんか菊池がなんか適当に鼻歌でなんか歌ってなんか、はい、コーラを本当に飲みまくってたんで、その時
好きなんですね。
大好きです。
それを適当に歌ってたのをなんか今のいいんじゃないかみたいになって本当にやったというか、だから自分たちもここまでなんか結構なんかいいって言ってくれる人もいるんですけど、なんか自分たちあんまピンとこないっていうか、すっごいこう
なるほどなるほど、
こんな感じで使って大丈夫なのかっていう感じはあったので、そういう遊び含めて、なんかそうですね、なんかまあそういうのがなんかこう音楽です、なんかこう難しいとこだなと思いつつ、なんかそれがでもなんかそういうのが本当は歌っていうか、なんかそういう
誰で
も 口ずさめるみたいな、なんかふとした時に口から出てるようなものもなんか大事にしながらできるといいのかなと思って
る。じゃあ割とそのなんていうんですかね、根詰めてっていうとあれですけど、なんか そういうような作り方じゃないって感じですかね。
でももう編曲はめちゃくちゃ根詰めてやってくれてる。
いやそれも感じるから。いやなんでそのなんかなんでしょうね、なんか緻密さと軽さみたいな、なんかそのそれでも編曲はそうっすもんね、なんかまあね当たり前ですけど、こいつ、はい、本当に愚問ですけどそうですもんね。
そうですね。
そうっすもんね、まあ、緻密に細かくですもんね。どうしよう、例えばですけども、まあ、今回その、リリースになった EP、タイドプール、これにちょっと聞かせていただきたいんですけど、まずその、タイドプールに収録されているオーバーナウとかオールトゥースーンとかっていうのがそのミュージカルの映像などが作品にこう影響を与えているっていうふうに、コメントされてますけど、まずミュージカルの演出をお父様がされてたんですかね。
あ、そうですね、はい。
でそういうのが、まああのまあ、今の活動とかにも影響を与えていると思うんですけど、そういう映像作品から着想点を得るみたいなことも多いんですか。
いや、まあ、これは単純にメロディーですよね。菊池家で見て、なんか本当その時菊池がずっと見てた映像、
はいはい、くたばれヤンキース
そうです。
ずっと見てて。でメロディーってどうですか。
メロディーとか、はい、まあ、あのなんか歌詞の空気感みたいなのもありますけど、はい、まあ、メロディーミュージカルで絶対グッとくるところが設定されているじゃないですか、うん、昔の曲って。でなんかもうそこだけ聞きたいみたいな欲が、
はい、あ、はいはい、
もはやあって、
あ、
だからそこだけ繰り返す、
あ、そういうことなんです
か。曲作ろうって言って作ったのがオールトゥースンという曲ですね。
じゃあその映像作品のムードっていうよりはその楽曲のメロディーこれ好きだ、
ね、その曲に関してはそうですね。
なるほどなるほどなるほど。結構いろんなところから曲制作って始まるんですか。その面白いですよね。
そうですね、うん、だから毎回こうなんとなくプレイリストをこう作ってみるんですけど、うん、なんかこう参考になるようなのとか、
あ、その楽曲のリファレンスみたいなこともあるってことですかね。こういう曲かなみたいな、
はいはいはい、っていうのは結構後から見返してもバランバランなものが入ってることが多いかもしれないですね、はい、
そういう あの、まあ、楽曲が着想ってなることもあれば、なんか見たものとか経験したことからっていうような作り方もあるってことですか。
そうですね、なんかそれが例えば編曲面だと、なんか菊池がその時にハマってたもので、僕は作詞面ではなんか全然関係ないところとか、まあ、いろんなものが入り混じってはいると思います。なんかこう一個一個なんか毎回こういう作り方をしてっていうのを逆にあんまないかもしれないですね。結構その場その場でなんかその曲がなんかどうやったら良くなるかっていうのを考えて、なんかこう試行錯誤してるって感じですね。オーバーナウとかはなんか歌詞の空気感みたいのでくたばりヤンキースが出てきたりとか、そういう感じかっていうのを共有したりとか。
それって離れて行うんですか。
いや、なんか
その時は一緒に、
その時はなんか2人でくたばりヤンキースのなんかこう映像を見てた気がします。は
いはいはいはい、今回の EP ってその前作の時ってメンバー4人いらっしゃいましたよね。で、今作は完全に2人っていうことですけど、やっぱ作り方だいぶ変わりますよね。
まあもちろんその変わりますけど、はい、まあ、でも前作も基本的に大体は僕がアレンジはしていて、
はいはいはいはい、
末端のその楽器のその具現化みたいなところをそのメンバーに任していたって感じなので、そこまで
変わらない
ですね。変わっているっていう感じはないですね。
じゃあまあそのこのタイドプールも前作からの作り方としては地続きにあるような感じなんですね。
あ、そうですね。それは、はい、そうだと思います。
で、新曲がそのちょうど今日4月15日金曜日に今インタビューしてるんですけど、差し色がリリースになりまして、だこれも、もう一緒同じような作り方というかにあるということですよね。
そうですね、もうまさにもう初めてそのタイアップだったんですけど、書き下ろしっていうのでも全然できなくて
今回はその、まあ、タイアップで、で、まあ、お題というか、まあ、こういう風に作るっていうのが決まってたってこと
ですか。でもすごい自由に、はい、あのやらせてもらったので、はいはいはい、すごい肩のにはあのすごく軽くできるかなと思ったんですけど、なかなかあの本当にギリギリまで粘りながらっていう感じでした。僕が今最終的な落としどころとしては、僕が最初弾き語りで作ったやつに途中2番なんか B メロみたいな、ちょっとあそこを菊池がなんかガッと入れてくれてっていう。
結構作り方も曲によって全然違うんですね。
だから2人が物足りないと思ったらぶっ壊し始めるっていうのが基本的な作り方として一貫してることだと思います。なんかこう何かやっぱりそのなんか欲しいんでしょ。
はいはいはいはいはい、
あ、なんかぽいよねってあるようなものと、
はいはい、
なんか
嫌になっちゃう
んですね。面白くないっていうか、はいはいはいはい、なんかなんか足んねえなってなってしまうというのはあると思います。はいはいはい、
その昨日まあ、昨日っていう4月14日木曜日に心斎橋ジャニスでライブがあって、差し色をやらないということで、あのあ、やるんだって思ったんですよ。MC 聞いてたら、あ、差し色、あ、やったみたいな、あ、やらないんだみたいな。はい、そうですよね。
すいません、ちょっとまだ練習できてないもので、すいません。
見たかったです。でも、やっぱその楽曲を、その、まあ、聞いてたのと、その、ライブが、結構違う印象を受けたんですけど、そうでもないですか、どうですか。
でもなんかそのテンション感だったり、うん、まあ、レコーディングがレコーディングできることを、まあ、菊池が家でかなりこういろいろシンセとか使って、
はいはい、
菊池10人ぐらいいたら多分再現できると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
っ
ていうのが
う、ね、再現難しい
ですよね、結構多いので、うん、そこはかなりまたその時集まったメンバーとか構成によってかなり菊池がこう、もう逆にライブだからもうあれテンポも速くしちゃったりとか、逆に遅くしようとか、なんか逆にもっと弾いちゃおうとか、その構成でできることを、まあ、集まったメンバー含めての個性だったりとかで変えてる感じだとですかね。
そうですね
菊池さんが主導してるってことなんですか、ライブとか
の。ライブはそうですね、基本的に。
あ、そうなんですね、はい。まあ、昨日はその サポートメンバーを3人入れての、5人でのライブで、なんかわかんないですけど勝手に想像するとこれからその例えばオーケストラを引き連れてのライブとかそういうのとかしたくないですか？なんか そうでもないですか？
有名の一つですよね。
まあ、そうですね、予算があるだけ人増えていったらいいっすね。
なんかでもそういう、まあそのまあ、音源の再現っていうのよりもなんかより音源からの表現っていう形で例えば交響楽団を引き連れてとかわかんないですけど、ダンサーがいるのかそのわかんないですけどそういうことがなんかビアリストックスの音楽ってどんどん楽しみになってくるなっていうような感じを受けました。どうですかね、そのまあさっきお話ししてた中で言うとそのまあ春猫の劇場音楽を生演奏するイベントでまあ結成してで Spotify のそのアリノイズのお話の時とかでまあ何でしょうね、すごい驚いたというかなんか想像していないようなとこにビアリストックスってどんどん向かっていって転がっていってるっていう感じで、だからなんか最初にだから ずっと続けようって思ってたバンドじゃないってことですよね。
まあそうですね、なんかこう本当になんか武道館行くぞみたいな感じは全くない、
一旦ここでやろうみたいな。
とりあえずみんな曲は作ってるらしい、でもなんか発表する場所がないらしい、しかもなんかこうなんですかね、こう頭の中にはあるとか、うんうん、ボイスメモの中には残ってるんだみたいな、でもまだ完成はしてないみたいなメンバーが集まってたんで、なんかとりあえず1個作ってみようっていう、まあ、本当場作りみたいな感じでスタートしたものですから、なんかまさかこんな感じになるとはっていうのが結構本当に素直な感想だと思います。
まあ、そこからでもその、まあ、結成2019年初めて、活動開始してもう 2,3 年になるわけじゃないですか。どうぞ こっからのイメージとかって結構湧いてきてるんですか、それともなんか特にはっていう感じなんですか？
どうぞ湧いてるんですか？
まあ、時の流れに身を任せるようなスタンスではいます
なんかあんまりその まあ、2人組っていうこともあるので、本当その曲 のことだったりとか、なんていうんですか、その方向性だとかあんまり決めすぎずに、それこそなんかある時はオーケストラ引き連れたりとか、2人編成急に2人だけのすごいアコースティックな本だったり、めちゃくちゃロックな感じになったりとか、なんかそこら辺は2人のその時の気分に合わせてなんかできるのが、なんかこう今みんななんかそれぞれ好きな曲って結構みんな聴いてると全然違う感じがするので、なんかそのバラバラさ加減をちょっと面白がってくれてるのかなっていうのがあるので、まあそこら辺はあんまり今後もなんかこういうことやりたいみたいなのをあんまり決めすぎずに、まあその時思いついてで、 なんかできることを、まあ、ちょっとずつやりながら、まあ、映画だったり、まあ、そういうオーケストラ入れたりとか、まあ、なんかダンスなのか分かんないですけど、まあ、いろんな自分以外の人たちともなんかこういろいろコラボっていうんですかね、なんかしながらなんか
作り上げていくというか、
自分たちもなんかどんどん変わっていけたらなとは思ってる。
なるほど、まあなんかいろんな新しい、まあ、いろんなんか想像もしてないようなことをどんどん見たいですね、なんか一律さんとして
できるように頑張ります、は
い、どんどん変形してその都度変形して人が増えたりなんかむちゃくちゃ増えたり、こんなとこでやるんだみたいなライブとか、全然違うなんかアルバムが届いたりとか、なんかそういうのをなんか期待して今後とも楽しませていただきます。
ありがとうございます、
はい。今回はスパイスエンタメ特化型情報メディアスパイスとタグを組んで、今日話した、まあ、ポッドキャストでは音声を、これ、公開しておりますが、テキストでも、ウェブでも見ることができますのでそちらもご覧ください。じゃあまたはい、ライブも遊びに行かせていただきつつ、はい、どこかでお会いできるのを楽しみにしております。
ぜひ高知で、
はい、しまん、はい、またはい、また話します、今日はビアリストックスから、堀本空さん、そして菊池剛さんのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。